8月は先ほどの高崎さんのお祈りにもありましたけど、平和を求めるそういう祈りの時が与えられています。新約聖書はギリシャ語で書かれましたけど、ギリシャ語では平和っていうのはエイレーネっていう言葉が使われます。エイレーネっていうのは戦いの感想っていう意味があるそうなんです。平和っていうのは全部私たちの生活が問題なくなったというわけではなくて、戦いがある中で感想、その合間というか、そういう時を備えているのが平和っていう言葉の意味だそうです。そう考えますと、私たちの人生にも、戦いのような、争いのような、そういうのが満ちているっていうわけではないと思いますけれども、でも、なかなか心休まらないような時を私たちも生きる時があるかもしれません。平和を求める祈りっていうのは、その中にあって神様に捧げる祈りを私たちが神様から導かれている。私たちの人生の中で、この祈りが与えられている人生っていうのは本当に素晴らしいことだなって思わされます。私たちは人間的に考えればいろんなところに皆さんが今生きているっていうことがあると思いますけれど、でもどんなことがあっても私たちは祈れますね。何か難しい問題を抱える、家族のいろんな祈りの課題がある、決して平和では生きていくことができないっていうような、そういう日々の歩みの中にあって、私たちが一番大事にするのは何かっていうと、祈ろうっていう、祈りましょう。それは神様が私たちと共にいてくださることを求め続けていく、そういう時であると思うんです。祈りっていうのは戦いと戦いの合間っていうか、感想っていうか、その間に私たちは祈りを持って物事を見ていくと、その後のことが変えられていくっていう、争いはあるかもしれません、葛藤はあるかもしれません、でも私たちには祈りがありますので、皆さんで一緒に祈っていく、そういう歩みをしていきたいなと思います。この社会が平和になることを私たちは求めていますけれど、一番良い道は一人一人が祈ることだと思います。神様助けてください、私の力ではどうにもならないことがたくさんあるんです、私の知恵では何かこれから先良いことを見ることや思うことができませんっていう時にですね、神様に祈り求める時に神様が道を示していてください。そのことを私たちも聖書の中から、見ていきたいと思います。今日は、ヘブライ人への手紙7章11節からのところです。408ページ7章の11節、ところで、もしレビ系統の祭祀制度によって人が完全な状態に達することができたとすれば、というのは民はその祭祀制度に基づいて律法を与えられているのですから、一体どうしてアロンと同じような祭祀ではなく、メルキゼデクと同じような別の祭祀が建てられる必要があるでしょう。祭祀制度に変更があれば、律法にも必ず変更があるはずです。私たちは非常に高い山を登っているかのようにですね、聖書の御言葉を見ていくときに、このヘブライ人への手紙は相当高い山なんです。皆さんで一緒に今登山をしています。なかなか理解することが難しいっていう、どうやったらこれを極めることができるだろうか、理解することができるだろうかと思うとですね、この山は簡単には登れないような、もうみんなで一緒に励まし合いながら、この聖書のことは一体何を示しているんだろうか、どういうことが神様の御心なんだろうかっていうことを祈り求めながらですね、今皆さんと一緒に登山しているような、そんな気持ちがありますけれど、非常に難しい、理解しがたい聖書の御言葉が今日のところにありますけれど、簡単な言葉で説明してしまうと、祭司っていう言葉がいくつもここでは出てきますけれど、旧約聖書の祭司制度っていうことの一番大切な意味は何かっていうと、言い換えれば、人はどうやったら救われるかっていうことを求める、そういう思いでありました。 祭司制度っていうのを私たちが学ぶっていうのはちょっと難しいんですけれども、人がどうしたら救われるかっていうことは私たちの生活の中にある課題であるかもしれません。もしこの世界、世の中、私たちの社会、私たちの家族、私たちのいろんな現実、どうしたら救われるだろうか、救われるっていうのはどうしたら良くなるだろうか、どうしたら祝福されるだろうか、もっと神様の喜びに自分の心が、周りが包まれるだろうか、これ救われるっていうことですね。で、私たちは誰もがもしかするとそういう求めっていうのは心の中に持っている。悪くなってほしいなと思ってる人は一人もいないと思います。私の人生ももうこのままでいいやって、そういうふうに思ってる人も少ないかもしれません。もっと良くなるためにはどうしたらいいだろうか、私ももっと喜ぶためにはどうしたらいいだろうか、そんな心の求めを持って歩いている私たちかもしれません。ユダヤの人たちはそのことをもっともっと突き詰めて考えて、祭司制度が必要なんだ、なぜならば人間というのは罪と無関係では生きていくことができないっていう。私たちはもう健やかに、もう全部晴れやかに、何にも罪を犯さず間違いも起こさず生きていけるかっていうとですね、本当にどんなに優れた人でも過ちや道を外すことや後悔することっていうのを私たちの人生から切り離すことができないっていう現実があると思います。ユダヤの人たちはそれをものすごく深く見つめていました。だからどうしたら救われるだろうかって、正しい道はちゃんと分かってるんだけれど、正しい道に歩むことのできない私がいるときにどうしたら正しい道に生きれるんだろうかっていうのを求め続けたときに、聖書に聞いた、モーセに聞いた、そうするとやっぱり祭司っていう人がいて、祭司が私たちの罪の贖い、取りなしをしてくださる、だから救われるっていうのが慰めであり力だったんですね。この日本の、私たちの民族というか私たちの文化の中ではあまりそういうことないと思います。自分の力で救われなさい、自分の力で良くなりなさい、他人の人の力になんて助けを求めないで、もっと自分が健やかになるって、自分を高めるっていうことはとっても大事にしているんですけれども、誰かの取りなしで私は救われるっていうのはなかなか私たちの今の思いの中では持ちにくい考えかもしれませんね。でもユダヤの人たちはものすごく人間自体を見つめた時に、人間一人の力では救われないと思ってたんです。より良くなりなさい、頑張りなさい、もっと高められなさいって言って、人間が本当にそういう姿になるかっていうとそうではなくて、やっぱり取りなしが必要なんだ、もっと言えば神様が必要なんだ、救ってくれる人が必要なんだって、これが人間存在の根本にあったんです。でも神様とか霊的なこの力を知らないと、やっぱり自分で自分の人生を完結させようとする。で、これは疲れるだけなんです。うまくいかないだけなんです。やっぱり自分で完成させようとするとどうも完成されないっていう。ある程度はいきますよ、強い人は。ある程度優れた人は勝ち上がれます。でも多くの人、私は聖書に出会うまではそのことを大事にして生きていたような気がします。でも教会に行ってメッセージを聞いた時に、あなたの力じゃないんですよって聞いたんです。救われるのはあなたの知恵深さじゃないんですよ、神様が必要なんですよって教会に行ったら聞いたんです。ちょっと反抗する時期がありまして、私は神様なんて必要しないとしないって思ってた時期もありました。だって自分の力で生きていく人生、自分に与えられた人生なんだから、自分で選択したいし、自分で道を開きたいし、自分でもっと向上していきたいっていう、そういう思いもあったんです。これが行き過ぎていくとですね、神様は必要ないって、自分の人生なんだから自分でやり抜くっていうことがあったんですけど、その結果どうであったかっていうと、あまりうまくいかなかった。むしろ挫折というか、本当に自分の弱さ、罪深さ、力のなさ、知恵のなさ、そういうことをいつも思わされました。でも教会に行くと励まされたのは何かっていうと、私が弱くても神様は力強くあなたの人生を守ってくださるっていつも聞いてたんです。 私は教会に出会えてよかったなと思いました。もし教会に出会えないでこの聖書のメッセージが心に届かなかったら、今頃自分の力で右往左往してアクセスしてうまくいかないで人生の喜びを見失っていたんだと思うんです。でも神様があなたを救ってくださる、神様があなたの道と共にいてくださる、あなたが弱くても神様は力強い。もうこれでですね、いつも励まされて、そうだ私は弱いけど神様の力に支えられて人生を歩いていこうって、神様にお祈りしながら人生を歩いていこう。だからいろんな時がありましたけど、いつもお祈りしました。神様、どう右に行ったらいいですか、左に行ったらいいですか、この人に何て言葉をかけたらいいですか、この問題どう処理したらいいですか。我弱くとも私の力ではなく神の知恵によって御言葉に生かされるっていうことを教えられたので、そうやって祈り求めながら神様が一つ一つのことを歩いていくと本当に道を開いて整えてくださる。今を思えばですね、本当に神様は私の道を示していてくださる。こんなに弱くて不誠実で不忠実でそんなものであったんですけれど、主が本当に御言葉を通して私の人生を支えてくださったっていう。ユダヤの人たちはそのことを極めて祈り求めていましたので、祭司が必要だっていうことがその生活の中心だったんです。そこまではとても素晴らしい、そういう考え方っていうか旧約聖書の思想を持っていたと思うんですね。でそこからなんです。そこからキリストの時代に移行していきました。立法っていうものは、祭司制度っていうのは何かっていうと、突き詰めていくと人を完全に救うことはできないっていう結論があった。立法ではちょっとこうユダヤの人たちはですね、もう祭司の取りなしによって私は救われるっていうふうにこう思っていたので、このヘブライ人への手紙の言葉っていうのはなかなか受け入れがたいこともあったかもしれない。でも根本的に言うと立法っていうのは言葉だったんですね、聞いた言葉だったんですね。でそれは人を完全な状態にすることができない。地上の祭司も人間が任命されましたから、人間だって弱さがあるんです。だから取りなすって言ったって、その弱さがある人が取りなしているから、完全な状態にその人を救うことは難しいっていうのが明らかになったんですね。だから新約聖書の中でイエス様が出てきました。イエス様は罪を犯されなかった、神の子として偉大なある意味の大祭司として私たちのために取りなしてくださるのがキリストなんですよ。キリストはあなたを完全に救うことができますっていう、まあそういうことが今日の聖書の箇所には語られているんですけれど、ユダヤの人たちは祭司制度にこだわってましたから、この思いを気持ちを変えるっていうのが難しかったんですね。私たちも、私もそういう思いが多少理解できます。自分がこうだって思ってる思いとか、それを急に御言葉を、どんな御言葉を聞いてもですね、変えなさいっていう、変わりなさい、神のご計画を知りなさいってこう語られてもですね、まだ固執しているんです。いや自分の考えはこうだっていうものを握りしめているんです。私は今日こうやって皆さんに聖書のお話をするっていうことがありますけれども、こうやって聖書の御言葉を聞くとですね、まあ全部すぐわかるっていう人もいるかもしれませんけど、もしかして多くの人たちはちょっと待ってっていう、この言葉は神のご計画っていうのはわかるけれど、現実の私が抱えている問題はどうなるんだろうかっていう疑問が残ってしまうっていう、この葛藤っていうのがあるんです。だからもう 100% ですね、もう神様は愛ですよって言って、あ神様愛なんだって言うと、そういう反応っていうのは難しいかもしれませんね。あるアメリカの調査によると、心の窓っていうか心が一番開かれている年齢っていうのは4歳から14歳までだそうです。4歳から14歳までっていうのはものすごい吸収力があって、何でもこう素直にこう受け止められるんですけれど、4歳から14歳過ぎるとですね、ちょっと心がこう領域が狭くなるというか、こう受け入れるっていうものがだんだん狭くなってきてしまうっていうのがあるそうなんです。 だからあのキリスト教の今ムーブメントというか運動がありまして、440っていう、この4歳から14歳までに福音を語って、そして今大人のクリスチャンの 80% はあの4歳から14歳までの間に福音を聞いた人がクリスチャンになっている、そういう調査があるみたい。だから4歳から14歳に福音を聞いているとあって目を出していくっていうか、いやその時期は大事なんですよ。まあ、今日ここに4歳から14歳っていうとちょっとあの難しい、私も含めて難しいかもしれませんが、ちょっと堅くななんですね。だから堅くなで当たり前なんです。でも子供のキャンプ行くとすごいですよ。神様愛ですって言うとみんな顔がこう喜ぶんです。本当だ、神様愛なんです。イエス様はね、あなたのために十字架にかかってる、十字架でイエス様天国に連れて行ってくれるんだよって、もうみんな目が輝いて、いや今日イエス様信じる人って言う、みんな子供たち手を挙げる。皆さんどうですか、今日イエス様信じる人って、ね、なかなかこう難しい4歳から14歳以外だとね、ちょっとそういう固くなな思いが出てきちゃうので難しい。でもこれが普通なんです。でも大丈夫です。神様は私たちの心の内に深く豊かに語ってくださいます。御言葉を聞くときに私たちはこれを超越しちゃうかもしれませんね。どんなに難しい気持ちを持ってても、どんなにこだわりを持っていても、このヘブライ人の手紙はですね、ある意味本当に同じ言葉が繰り返し繰り返し神様の御心が語られている。そうするとですね、これを手紙を読んだ人たちはだんだんだんだん心が作り変えられていく。どうやって作り変えられていくかっていうと、イエス様を私たちがやっぱり心の内に信じるっていう。今日のところにも祭司と別の祭司が立てられる必要があったって、これがイエス様のことなんですね。イエス様を見つめるように生きていくように語られています。20節のところからをちょっと読みします。またこれは誓いによらないで行われたのではありません。レビの系統の祭司たちは誓いによらないで祭司になっているのですが、この方は誓いによって祭司となられたのです。神はこの方に対してこう言われました。主はこう誓われ、その御心を変えることはない。あなたこそ永遠に祭司である。このようにしてイエスは一層優れた契約の保証となられたのです。またレビの系統の祭司の場合には死というものがあるので、務めをいつまでも続けることができず、多くの人たちが祭司に任命されました。しかしイエスは永遠に生きておられるので、変わることのない祭司職を持っておられるのです。それでまたこの方は常に生きていて、人々のために取りなしておられるので、ご自分を通して神に近づく人たちを完全に救うことがおできになります。この完全に救うことがおできになりますっていうこの言葉が語られていますね。私たちは不完全ではない。救われるか救われないかっていうことがこれからわからないっていうことでもないんです。教会に来るっていうのは本当に不思議だと思うんです。まあ日本では 1% の人たちがクリスチャンっていうふうにこう言われていますけれど、世界中では本当に多くの人たちがクリスチャンなんですね。でも日本では 1% です。で 1% の中で、まあ、毎週礼拝を捧げている人っていうのはもうまたパーセンテージが下がっていくわけです。だから私たちがこうやって神様の教会に集められて一緒に礼拝を捧げているこの時間っていうのは、一人一人いろんなご事情があると思いますし、いろんな現実の中に生きておられるっていうことがあると思いますけれども、これは本当に奇跡のような、神様が呼び集めて招いて私たちを今ここに置いてくださっているっていうことがあると思うんですね。そう考えますと、私たちの人生何か導かれるようにして私たちが今を生かされているっていうことがあると思うんです。どういう方が導いておられるか、どのような目的で私たちはここに導かれているか、祭司っていうのは言葉的にはちょっと理解しがたいことがあるかもしれませんけど、私は別の言葉で言い換えるとですね、主は羊飼いっていう言葉に言い換えられるんじゃないかなって思いました。祭司っていうのはユダヤの人たちにとってそういう存在だったんです。羊飼いのような、いつも見ていてくれ、 いつも心配していてくれる。いつも何かあれば取りなしてくれる。罪を私はこういうことがありましたって言うと、決してその人を裁くんではなくて、そうだった、つらかったんだね、私はあなたのために取りなすからね、神様に取りなすからね、あなたの罪は許されるよって、そうやって励ましてくれるのが祭司でした。祭司は人間ですから、いつも一緒にいるわけじゃないです。また家に帰ればその人はそれぞれの生活をしていくっていうことがあるわけです。そして祭司は人間ですから、やがて死んでしまうっていうこともあります。どんなに信頼できるそういう祭司さんがいる、まあ、今で言えば牧師さんのような、そういうような人がいる、でもそれも肉の限界がありますから、やがて死んでしまう、命は尽きてしまうということだってあるかもしれません。でもキリストっていう祭司は永遠に生きておられるっていう方を、私たちは神様として崇めているっていう、そしてこのお方は主は羊飼いであるっていう、いつも心配し、今日のところでは取りなしていてくださっている。ご自分を通して神に近づく人たちを完全に救っていてくださっている。詩編の23編の中には、青草の原に休ませてくださる羊飼いは羊をですね、私たちの人生の中で神様は、イエス様は共にいてくださって、ある時は青草の原にちゃんと導いてくる。もう戦いがある、争いがある、でもこの魂が恵まれる時をイエス様は備えていてください。死の影の谷を歩く時もあるかもしれません。でも死の影の谷を歩く時も、あなたは私と共にいてくださるっていうのを実感できる。これ羊飼いですね。皆さんの人生にあることなんです。クリスチャンの生涯の中に力強く与えられていることなんです。死の影の谷でも恐れなくて大丈夫。私を苦しめるものが出てくるっていう、人間関係の中で全部健やかに愛の関係の中で生きれるわけではない、私を苦しめる人が出てくるって、その中にあっても私たちに食卓を用意してホッとできる場所、愛のある場所、私のことを本当に見ていてくださる、そういう方が現れる。食卓も用意してください。そして命のある限り恵みと慈しみはいつも追いかけてくるって、この詩編、この人が経験していることがまさにクリスチャニティなんです。信仰者の人生なんです。主は羊飼いっていうお方から離れないで、この方と豊かに結びついて私たちが生きていける。今日のところに語られているキリストの姿です。あなたのために取りなし、もっと優れた神様の希望を私たちの人生に与えてください。あなたは決して一人で歩いてるんじゃないんです。もう私たちの手はですね、こうやって握られているって、大丈夫だよって、いろんなところは生きていくっていうことがありますけれども、でもそこでも恐れないでいいんだ、このお方は私と共にいてくださるっていう、もうこれが自分の人生生涯の中にある本当に豊かな恵みの導きなんです。キリストがあなたと共にいてくださるっていう、祭司っていうのはユダヤの人にとってはそういう意味では信頼できるそういう人でも、この人は完全に救われないんだ、この人にも限界があるんだ、この人だけを見つめていてもそれは完成されないんだ。キリストを見つめるときに私たちは初めて全てのことが完結し完成するっていう、だから私たちはもう恵みの中に来ています。こんなにすごい人が私と共にいてくださるって、羊っていうのは弱いんです、道を誤っちゃうんです、こう視点がこう狭いみたいなので、もう 今のことしか見えないんです。だから恐れたり、でもちゃんと良い羊飼いがいれば、この羊は幸せなんです。皆さんは本当に幸せです。良い羊飼いが絶対にあなたを離さないでいてくださるからです。これが26節。このように聖であり、罪なく、汚れなく、罪人から離され、諸々の天より高くされている大祭司こそ、私たちにとって必要な方なのです。この方は他の大祭司たちのように、まず自分の罪のため、次に民の罪のために毎日生贄を捧げる必要はありません。というのはこの生贄はただ一度ご自分を捧げることによって成し遂げられたからです。律法は弱さを持った人間を大祭司に任命しますが、律法の後になされた誓いの御言葉は 永遠に完全なものとされておられる御子を大祭司としたのです。この新しい展開ですね。律法の時代は弱さを持った人間を大祭司にするしかなかった。まだイエス様がいないから、まあ仕方がなかったと言ったらいけないかもしれませんけど、その時代は弱さを持った人間が大、今は律法の後の時代です。御言葉によってキリストが罪の贖いの大祭司のような方として任命されて、そして立たされて、永遠にですね、あのエルサレムで始まったこの福音がこの日本にも届けられた。私たちの生活の中にもこの羊飼い、まあ、大祭司であるイエス様がいるというとちょっと分かりにくいですけど、羊飼いであるイエス様があなたの人生に一緒にいてくれますよっていう、それは本当に心強い慰められる、そういうことです。キリストはただ一度私たちの罪のためにご自身を捧げてくださいました。こんなに愛の深いお方が私の主と呼んで祈り求めていくことができるっていう、皆さんが迷うこともあるかもしれません。祈りの課題をたくさん持って自分じゃどうしていいかわからないということを経験することがあるかもしれません。でも私たちは羊飼いなるイエス様がいるっていう、このアイデンティティっていうか、この力っていうか、この慰めっていうか、これを私たちは生活の中心において、このお方がおられるっていうことがどれだけ素晴らしいか。大祭司はですね、人の心をよく聞く人であったっていうふうに言われています。もちろんそうですね、罪をこう犯したらその人が来るわけですから、それを全部聞いて、そして取りなしてくれるっていうことがありました。私たちが一週間神様の御言葉によって歩いていくときに、ここに何かいるっていうとちょっとね変ですけどね、ちょっと怖いですけどね、ここに何かいる、何かじゃない、イエス様がいるんです。そのような感覚、私たちは生活は変わりませんよ。家族との対する言葉っていうのもいろいろあるかもしれない、やんなきゃいけないこともいっぱいあるかもしれません。自分の生活、人生っていうのはそのままあるんですけど、ここに何かがある、ものすごい慰めに満ちた、愛に満ちた羊飼いであるイエス様が私の祈りを聞き、思いを知り、そして道を示し、この人に語る言葉を与えてくださり、生きる一つ一つの出来事をこの方は見ていて守って取りなしてくれるって、この豊かさですね。私たちの人生、私の人生だけだとちょっと狭いんです。私一人で行くって言ってちょっと心細いんです。私の人生なんて固執していると何かうまくいかないことがある。ここにもっとあったかいぬくもりがある。ここにもっと豊かな真実がある。そこのお方と一緒に歩いているような、そういう人生なんですね。それは明らかに私たちの人生観が変わります。私がっていう人生と一緒に歩ませてください、私を導いてくださいって、ものすごいあったかい私たちの生涯になって、ここにぬくもりがある、イエス・キリストっていうぬくもりがあるんです。私たちはそんな巡りの生涯を共に歩いていきたいと思います。お祈りをいたします。主なる神様、あなたは私たちの生涯の一つ一つを見ていてくださって、もう一人で歩いている人生ではありません。恵み深い主なる方が私のために取りなし祈り、私の道の一つ一つを見守っていてくださっています。家族と相対する時も、仕事をする時も、手の技をする時も、どこかに行く時も、私たちは自分一人で何かを完結する人生が終わり、主が私を導かれる人生の中に今生かされています。あなたの愛をもっと深く感じることができるように、あなたの救いのぬくもりをもっと豊かに経験することができるように、一週間歩いていくとき、この豊かな聖霊の慰めの中に私たちを留め置いてくださって、一つ一つ導いてください。その生涯を 豊かに祝福してください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。